ルミエクレール光の道しるべ。皆様こんばんは。ルミエクレール光の道しるべ、今夜もこの番組にお立ち寄りくださり本当にありがとうございます。パーソナリティの光です。ルミエクレール光の道しるべは、あなたの人生に光を、あなたの人生の道しるべに、この思いを軸に、あなたの心に寄り添い、温め、癒し、希望の光を灯し、その光が人生の道しるべとなるように、あなたの進む道、たどり着く場所を探すためのお手伝いとなるメッセージをお届けする番組です。私の言葉が、声があなたの人生を応援できますように。今夜もどうぞよろしくお願いいたします。ルミエクレール光の道しるべ。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお届けいたします。皆さん、改めまして、こんばんは。ルミエクレール光の道しるべ、第2回目の放送となります。前回の放送はいかがでしたか？番組へのご感想もたくさんいただきました。本当にありがとうございます。前回は、番組 PA さんの絶妙なサポートのもと、私ペラペラと話したはいいんですけれど、もう緊張も解けて関西弁で話し続けるという、もう化けの皮剥がれまくりの素の私のままの番組になってしまいました。非常にお恥ずかしい次第です。がですね、今日は打って変わって、私の一人語りの30分という流れになります。はい、もう今からとても緊張しておりますが、最後までお付き合いくださいませ。気になるその一人語りの内容なのですが、前回の放送の時に、実は私、大切なことをお話しできておりませんでした。その大切なこととは、なぜ私が夢の種パーソナリティをしようと思ったかというお話です。ここはね、地味にとても大切なことなんですよ。なので本来は初回にお話ししておきたいことだったのですが、初回放送のね、事前に担当 PA さんとの打ち合わせをしているときに、つい私その思いを熱く語ってたんですよ。そうしたらですね、 PA さんが、このお話ぜひ次回にしてください、絶対30分持ちますから、という熱烈なリクエストをいただきまして、それならばということで、改めて今日お話しさせていただくことになりました。どこまで私の熱い思いを一人語りでお伝えできるかどうかわかりませんが、どうか最後までお付き合いくださいませ。はい、前回は子育てが 一段落した私が、人生2クール目、いろいろなことにチャレンジを続けながら活動を続けてはいるものの、どこかしっくりこない、自分の居場所ではないような気がするという違和感をずっと拭えずにいたことをお話しさせていただきました。そんな中、私のコンテンツの一つである光の道しるべマンスリーセッションのメンバー様から、ある時声を褒めていただくということがありました。それで調子を乗ってね、私それがきっかけで、声を生かした活動をしてみるのもいいかもしれないと思い立ったんですよ。で、好奇心の塊の私、早速いろいろチャレンジを始めました。これがね、ちょうど1年ほど前の出来事です。声を生かすチャレンジの詳細は、いや、まあそりゃいろいろございました、ございましたけど、今回は話すと長くなるので端折らせていただきます。でもね、このチャレンジとっても楽しかったんです、最初のうちは。はい。なんですけど、チャレンジを続けるうちに、まあ、いろいろね、学ぶことも多くて、学びを深めていってたんです。そうしたら、逆にどんどん違和感が大きくなってきまして、チャレンジをね、続けるうちに自由に話せない状況になったりだとか、自分の声をどうすれば生かしていけるかという学びを深めれば深めるほど、逆に自分の声の出し方がわからなくなるという、ドツボの沼にはまってしまいました。で、この沼がもう本当に深くて、そのもがいているうちに、負の連鎖とでも言うのか、ある時何気に私に向けられた言葉があって、その言葉がきっかけで、この私の鋼のような心のがポキッとある日折れてしまいました。もう思うように声も出せなくなったし、なんかもう全部に疲れちゃったなと。声のチャレンジだけでなくて、いくつか持っていたもうすべての活動をもう全部やめて隠居しようかなっていうぐらいまで、実は思い詰めてしまったんです。もうそれぐらい、もう心が折れるって怖いなって思いました。もう何もする気力も起こらないし、なんかもういいやって、人生そのものを捨てちゃうような感じ、無気力っていうのをちょっと続けてました、無気力の日々を。そんな時ね、まあそれでも日々の配信だけは続けていたので、その配信のために何気なく開いた Facebook に、夢の種10周年という記事が飛び込んできたんです。ハートのね、可愛いハートに10TS って書いてある本当に可愛いものなんですけど、それがふっと目に留まって、その中でね、ラジオパーソナリティ、ラジオ放送局っていうワードが同時に目に飛び込んできて、思いっきりそのワードに惹かれたんです、私。というのもですね、子供の頃からの夢が、実は私ラジオ DJ だったんですよ。もう忘れてましたけど、うん、で、何を隠そう、学生の頃ね、ヤンタン、ヤンリクという深夜のラジオ放送を毎晩聞きながら、勉強という名の夜更かしをしていた世代なんです。このヤンタンヤンリクに共感してくださる方いるかな、いたらぜひメッセージください。で、ラジオってね、顔はわからないんだけれども、声だけですごく楽しい話題が届けられるんですよ。 そのラジオの世界が大好きで、いつの間にかラジオパーソナリティっていう職業に憧れを持ってました。だからかもしれません、声を生かしてみてもいいかもしれないと自然に思えたのかなとも思います。とにかく憧れのラジオ放送局、パーソナリティという魅惑の言葉に惹かれて記事を読み進めると、そこには皆さんの弾けるような笑顔の写真があって、何よりもそこに無料説明会という、これまた私の心をくすぐるワードがございまして、もう迷いもなくその無料説明会への参加表明をさせていただきました。そして運命の説明会当日、お二人の共同代表岡田直樹さんと佐藤大輔さんの軽快なおしゃべりやりとりに、もう気づいたらもうすっかり虜になっちゃってました。でもね、ここはさまざまな紆余曲折をここまで経てきた私です。すぐに申し込むことはしませんでした。逆に正直、この二人大丈夫とか、この夢の種っていうもの自体が怪しいかもなんて疑ってかかっておりました。申し訳ございません、代表。そしたらね、これぞ運命という出来事がその時立て続けに起こりました。まず一つ目、説明会からの数日後の夜なんですよ。いつも見ているテレビをパッとこうつけたらですね、そこになんと岡田代表がじゃーんと映ってらっしゃるではありませんか。しかも夢の種じゃなくて、年信さんちの粉を売る人として、あのたこ焼きの粉なんですけど、いやもうそれびっくりして、そういえば説明会の時にそういうことも話しておられたわ、爆売れしてますその粉みたいなことをおっしゃってました。で、あ、この人怪しくないんだってその時思ったんです。岡田代表本当ごめんなさい、それまで疑ってました。で、それでも疑いがすっかり晴れたわけではなくて、まだどこかで夢の種というそのものを疑っていた私は友人に夢の種のことを相談してみたんです。そしたらですよ、その友人が、ああ私知ってる、私の知り合い昔確かそこでパーソナリティやってたよという、まあ何とも言う衝撃的なことを教えてくれて、はい、もうそこからは一気でした。もう疑いも何もパーンと晴れた私はですね、早速申し込みを済ませ、はい、粛々と3回の講座を受け、今に至ります。感動だったのが、夢の種の講座を受ければ受けるほど、まるで私のために夢の種というものがあるのではと思えるように、私にとってはとても居心地のいい場所だなと感じることが多くなりました。あれだけ疑ってたのにね。自由で何を話してもいいんだよ。それだけじゃなく、そのサポートをするための勉強会までいろいろ用意されてるんですよ。これまでね、何年もずっと一人で頑張ってきた私にとって、蹴落とすライバルとしてではなく、寄り添う仲間としてサポートしてくださる夢の種というこの場所は、まさに私が探し求めていた居場所そのものでした。夢の種の出会いから約半年、私は今、子供の頃の夢を見事に叶えて、ラジオパーソナリティとして熱くこの思いを語っております。 いつも温かく迎えてくれる夢の種という居場所を持って、ようやく2クール目の私の人生が本当の意味で動き出した気がしています。以上が私が夢の種を選び、パーソナリティを目指した熱い理由です。私は今もう一度語っていてめちゃくちゃ熱くなりましたが、皆様にはこの私の夢の種への思いは伝わったでしょうか？伝わってるといいな。でね、このお話を初回ではなく2回目という特別に今日させていただくということにも、実はすごく意味があることだと私は思っています。人生をどんなことがあっても諦めずに目標に向かって進み続けていれば、必ずそこに光は見えてくるんだということ、光の道しるべとしてメッセージを伝えることを私がライフワークとしている、私の一番伝えたいメッセージそのものなんですよね。そのメッセージそのものを直近の私の体験談としてお話しできたことが、実は本当に意味深いし、その場を与えてくださった夢の種という場所と出会ったこと、本当にありがたいなと今思ってます。これからもね、こんな風に私の体験談も含めていろいろな角度から皆さんの人生をそのものを応援していける、そういうことをこの番組を通してさせていただこうと思ってます。もう本当に皆さんの人生の応援、道しるべ、そうなればいいなと思っていろいろ工夫してまいります。これからもどうかよろしくお願いいたします。ここからは番組の終盤、光の言の葉コーナーになります。で、何それですよね。はい、そう思います。いきなり光の言の葉コーナーと声高らかに上げられても、なんじゃらほいってなりますよね。はい、ではご説明させていただきます。まずですね、私はいろいろなコンテンツを持っているということは初回でもお話をさせていただきましたが、実は日々インスタグラムやフェイスブック、そしてスレッズなどでメッセージというものを配信させていただいております。朝は私が考えたメッセージ、そして夜はタロットとオラクルを引きながらのカードメッセージをポエム形式で、パッと見てすぐに何秒かで読んでしまえるぐらいの短い配信なのですけれども、それを続けさせていただいております。で、そうですね、この配信かれこれもう配信自体はもう何年も 5,6 年続けているかな。で、今の形式になってももう3年ぐらいは続けてます。なのでもうびっくりするほどそのメッセージ量を溜め込んでるわけですよ。でね、ずっとそのメッセージを読んでくださっている方はいいんですけど、今日ね、こんな風に改めて光の存在、私の存在を知ってくださった方で、どんなメッセージなのとかって気になる方も中にはいてくださると思うんです。なので、もちろんインスタグラム、フェイスブックに飛んでくださいっていうのはもちろん私の心にはいっぱいございます。はい、 番組のホームページのあたりにリンク貼ったりしてますので、気になる方はそちらを飛んでいただけるととてもありがたいのですが、嬉しいです。フォローもしてください、お願いします。なんですけど、せっかくねラジオをしているのですから、私の声で改めてそのメッセージなどをお届けできればいいかなと思って、このコーナーを無理やり私ねじ込みました。でね、このメッセージを通して何かしらの気づきとかヒントを得ていただけると私はとっても嬉しいですし、うんうんそうだよねというふうに共感してもらえると、もっと私は飛び上がって喜んだりします。とっても幸せな気持ちになります。で、いずれはこの光の琴の葉コーナーで読んだメッセージだとか、そういったものをメッセージブックにまとめて皆さんにお届けできるようなことも頭の中では考えております。まあ、今実は一冊過去に作ったメッセージブックなんかもあるんですけれども、そういうふうにこう私のこの何て言うんだろう、頭の中では今後の私がどういうふうに活動してるのかなっていうのもどんどんこうなんていうんだろう、夢に思い描いたりしてるわけですよ。で、その私の夢を叶えるべく皆様のご協力も得つつ、この光のコーナーを届けていこうと思っております。なのでここはね、毎回光の琴の葉コーナーと私が叫びましたら何かのメッセージをお届けするコーナーになりますので、どうか皆様の人生の道しるべになれば嬉しいなと思います。では今日のというか今回のメッセージをお届けいたします。はい、今回のメッセージは、道は一つじゃないよ、横に一歩寄る、隠れていた景色が見える、後ろに一歩下がる、さっきまでいた場所がわかる、斜めに一歩動く、知らなかった道を知る、前だけが未来につながるわけじゃないよ、というメッセージです。これは以前に作ったよというメッセージブック、これはね2023年3月26日に Amazon から発売したものなんですけれども、このメッセージブックの中に収めてあるメッセージです。私たちって日々目標に向かって歩くときってつい前ばかりを見てしまいます。で、そこに例えばバンとこう障害物があったり壁を感じてしまうと、もう途端に前に進めない、どうしようとして、まあ心が折れたり諦めたりで引き返してしまったり、夢そのものを追いかけることを諦めてしまうことってあると思うんです。だけどその時にふと一歩右でも左でもいいから横に連れてみた時に、その壁がもしかしたら一部欠けてるかもしれないっていうことが見えたりするわけですよ。だし自分がね目標だと思っていたそのちょっと横にもっと素敵な場所があるかもしれない、あるっていうことを見つけるかもしれないんですよ。そうすると進み方が突然変わりますよね。だし前に進めないんだったらちょっと何歩か下がってみようと思って下がってみる。そしたら、私あんなとこにいたんだ、前に進んでると思ったらちょっとずれてるじゃんっていうことに気づくかもしれないですよね。そうしたらそのズレをその時点で修正すればいいわけです。だし斜めに進んでみると、またそこで違う道が見えたり 違う、もしかしたら一緒に進む仲間と出会ったりするかもしれないんです。だから道ってね、前にだけ進むものではなくて、もし行き詰まったり立ち止まったりした時は、思い切って気分転換して、横にそれてもいいや、後ろに下がってもいいや、なんなら斜めの道進んでもいいや、脇道にそれてもいいや、というふうにちょっと柔軟にね、考えてほしいんです、物事を。そうすると必ずその目の前にあった壁の越え方が分かったり、壁って越えなくても穴開けて進めばいいかもしれないし、賭けを狙ったり、なんなら足元からカーンってすくってしまえばいいかもしれないし、壁だと思っていたものが意外と壁じゃないかもしれないというふうに思えたりしますからね。なのでそういうふうな柔軟性を持ってほしいなと思って伝えたメッセージです。だからもし今この放送を聞いてるあなたが、何か目標に向かってうーんって悩んでいることがあったら、ちょっとリラックスして柔軟に進む方向を変えてみるのも一つの手です。何があってもその壁越えれますよ、大丈夫です。ということで、今回のメッセージはここまでになります。ありがとうございました。今日もあっという間に30分が過ぎました。夢の種への熱い思い、感謝の思いは伝わったでしょうか。そして光の琴の葉からのメッセージは、何かお心に響くものはあったでしょうか。今後もこのように皆様にタイムリーなメッセージをお届けできるように精進して頑張ってまいります。これからも末永くよろしくお付き合いのほどお願いいたします。本日も最後までお付き合いいただき、本当にありがとうございました。番組への感想やコメントをいただけるととっても嬉しいです。夢の種の放送局のホームページのコメント欄にぜひぜひお便りください。なんなら私のメールアドレスとかご存知の方は、ぜひそちらの方でお便りください。お待ちしております。では今夜はここまでです。季節が進み、寒さも厳しくなってまいります。皆様、くれぐれもご自愛くださいね。ではまた。ありがとうございました。光でした。